それでは先ほど賛美歌の494番を歌って、それを元に私が証しをするということでしたけれども、この絵は、三浦絢子さんの一番好きな賛美歌だったというふうなことで、三浦光代さんがこちらにいらっしゃった時にこの賛美歌を歌ってほしいというふうなことで、集会でお願いされて歌ったものです。それでですね、三浦絢子さん、私は、北海道なので、そういう意味ではつながりが、そういう、名前を聞く機会はニュースとかであったんですけれども、私が多分日本にいる時に大学生ぐらい、大学卒業している日本に帰、北海道に帰った時ぐらいだと思うんですけれども、まだ若かった時に、ニュースで三浦絢子さんが、リハビリか何かの施設を訪問しましたっていうふうなニュースが出てたんです。それでその時に三浦絢子さんがこう映って、その時にクリスチャンだっていうことも知らない、私は知らないし、それで、まあ、小説家の三浦絢子さんというふうに紹介されてたんですけれども、その時のね、様子がね、若かった私からしてみると、とても体の不自由な方っていうふうな感じだったね。もう体もボロボロで、それで不自由な方がリハビリ施設を訪れて、それでリハビリを楽しそうにしている映像が、で、積極的に楽しそうに。でもそれは本当に若かった私から見ると、決していい姿とは言えない、大変そうだっていう感じなんで、その三浦絢子さんが先ほどの賛美歌を一番好まれていたというふうな。三浦絢子さんってすごく病気が多かった方なんですよね。それで、今日は私がクリスチャンになったその理由とか、その時のこととか、そういうことを証しをしするというシリーズの一つなのだったので、なので、それに関して証しをします。私がキリスト教の初めて触れたというのは、私が幼稚園の頃で、私キリスト教の幼稚園に行っていたんですね。で、だからそこで初めてキリスト教に触れました。で、その幼稚園、本当にすごくいい幼稚園だったので、神様がね、愛だっていうことがね、もう本当に子供心にすごくよくわかる感じの幼稚園だった。だから印象としてはすごい、とても良かったです。で、小学校に入って、教会学校に、まあ、たまに行くぐらいに行っていて、そして中学校に入るのと同時に辞めてしまって、行くのもやめてしまって、で、そこからキリスト教とのつながりはほぼほぼなくなりました。で、まあ、聖書会に大学の時にバッハを研究するとか、そういうふうなので聖書会とか行って行くことはあったんですけど、まあほぼないですよね。で、そしてね、留学しまし、するということになりました。で、ここでね、初めからアメリカを目指していたわけじゃなくて、私の先生の系列から言うと、イタリアに行くということだったんですけれども、イタリアに行くということになったら、まず先生がなかなか見つからないとか、それとか、あとその時に、ヨーロッパの方が外国人を働かせないという時代だったので、留学した後、戻ってくる人が多かった。それとか、もうすでに働いている日本人の人が職がなくなったので、他の国に移るということが多くなったっていうふうなことがあって、こういうふうな、いろんなそっちに向かっての道が閉ざされていて、なかなかうまくいかなかったんですね。で、そういうふうな時に音楽の、講習会が北海道であって、そこにジュリアードの人が来ていて、それでそこで伴奏、私もその講習会に参加して伴奏してもらったのをきっかけに、で、アメリカいいなと思ったんですよ。で、そこの、で、じゃあトフル受けなきゃって、トフル受けようと思って、その1回目の会社に高校のトムキーの友達がいて、それで、アメリカ行きたいんだったら、ニューヨークに同じ高校の人が住んでるよっていうことになって、それでその人に連絡をして、それで、その後、トントン拍子に語学留学でもいいから、まず来た方がいいっていうふうなことで言われて、それで、こちらの方に、来たんです。で、そこで来た後も、その友達の友達がまた良くしてくれて、部屋が見つかり、安く住めるようになりということで、だから留学をあっという間に1年間で終えて帰るとか、そういうふうなことがなく、留学を続けられて、 それで、マネスまで、マネスのディプロマプログラムまで行って卒業したっていう感じです。それで、そこのね、マネスに行っている時に、一回日本に夏に帰った時に、両親が、私の知らない間にクリスチャンになっていた。で、その時に、まあ私がアメリカで長く暮らして、その時は連絡だって取るの大変な時代だったので、どっか教会行ってほしいっていうふうに言われて、それで、ニューヨークにある教会一覧みたいなのを渡された、なんかの本のコピーだと思うんですけれども。で、そこの中に、ここの教会、高穂の教会があって、それで、連絡したのは3番目ぐらいで、で、クリーニッチの教会にも連絡した記憶があるんですけど、留守電で出なかった。で、ニュージャージーの教会にも行ったんですけれども、自力で行けるところではなかったから、行くには誰かの力を借りなきゃいけなく、一日仕事になった、なって、大学生で、その時勉強すごい大変だったので、一日、日曜日がなくなるっていうのはすごい辛いことだったので、ちょっと行けなくて。で、高野の教会に来ることになった。ここ、高野の教会だったら自分で来て自分で帰れる。っていうので、ここいいじゃないっていうことになったんですね。で、来た時に、高尾の教会に一番最初に来て、それで、これももう何回も言っているんですけれども、誰も構ってくれなくて。それで、知ってる人がね、ヨッシーがいたんだけれども、ヨッシー一人音楽大学一緒に行ってた人がいたんだけど、で、ヨッシーさんも、好きなところに座ってくださいって言って、それで私一番後ろにポツンと座ったんですけれども、その方が私としてはすごい良かったんですよ。それで、で、様子を見ていたら、そしたら、プレイズが始まって、それでこれも何回も言ってるんですけど、もうすっごいダサい曲で、もう本当に参っちゃうって感じだったんだけど、その時にね、いわゆる、呼ばれたんですよ、誰かに。もう、なんかこう、具体的な言葉じゃなくて、心の中に、ここが当たりっていう風な、ここが当たりだから、ここによく来たっていうふうなことをね、よく探し当てたみたいな感じのこと、誰かがね、強烈に言ってくるっていう体験があって、それで私はすっごい驚いて、それで、もしこの選ぶんだったら、ここの教会なんだろうと思って、それで、そのまま帰った。で、帰って、そう思って帰った割には、その後、私、喘息になってしまって、それで、喘息に、もう学校には、行かないと学生ビザのに影響してしまうから、行かなきゃいけないから、一生懸命行くんだけれども、もう喘息で寝てるしかないから、もう力いっぱい寝るしかない。で、その時にね、本当にあの時日本語の本とかも何もなかったから、だから母とかが持たせてくれた聖書とね、三浦綾子の本しかなかったんですよ、家にあるのは。だから仕方ないからそれ読んで寝てるっていう状態になった。で、大体こう読み終わった。で、それ喘息も治った。で、でもそこら辺に来るとね、もう、行く気失せてるんですね、教会行くに。で、そこら辺でね、亡くなった小田さんが、はがきを、クリスマスに来ませんかっていうはがきをくださったの。で、あの時手書きで、個人的にくれるはがきってね、なんか心温まったんですよね。で、私ね、それで、もらって心温まったんだけど、行く気はなかった。で、結局、それで、クリスマスイブに友達と遊ぶ約束をしていたんですけど、これ仕方ないんですけど、私以外の友達みんな、学校を卒業していて仕事をしていたので、音楽家だからクリスマスイブなんて仕事来るんですよね。で、私だけが学生だったから仕事がなくて、一人で残ってしまって、それで、ええー、とか思っていたら友達が私に、あやちゃん暇でいいよねって捨て台詞を残したんですね。それで、そこで私はちょっとね、カチンと来て、それで、暇じゃないと思って、でね、もうちゃんと洋服を着て、それでいいコートを着て、で、小田さんのはがきを握りしめて、高穂に向かったんですよ。それで、高穂の教会でクリスマスイブ礼拝があって、その時も誰と話したわけじゃなかったんですけど、なんかいいじゃん、いいじゃんって言って、で、多分このそこら辺で幼稚園の時のいい記憶があるんですよね、なんか気持ちがいい、その場にいると気持ちがいいっていう記憶があって、いいじゃん、いいじゃん、来よう来ようと思って、それで帰った。で、ちゃんと次の1月から来るようになったんです、私。それで、で、聖書会とかも言って、この前言ったように、 聖書会に参加してみると、大の大人がこんなことを真面目に信じてるなんてどういうことだっていう感じの聖書会でしょ。それで、でも聖書会の、これも良かったのがね、これ本当信じてるんですかって聞いてみたら、信じるように努力してますっていうふうに言われたことでね、で、なんとなく盲信してるっていうか、なんか宗教で盲信してるって感じってあるじゃないですか。それじゃないんだっていうことで、なんとなく腑に落ちて、それで、そのまま聖書会も行くことになった。で、そうこうしてるうちにヨッシーが洗礼を受けるかどうかっていう話になった。で、そこでみんなが私への期待も高まるみたいな雰囲気になった。
梅雨はなんかよく
一緒にどうだ、一緒にどうだみたいな話になってね。それで、でも私はそこで洗礼受けようと受けまいと、どっちでもいいやみたいな感じ、だったんですよ。で、それに対してこだわりもなかった、ね。で、そういうふうにして卒業したか、卒業間近だから忘れたんですけど、それぐらいの時に、重いうつ病にかかったんです。で、それがね、もう、なんかこう、本当にこれはいかんだろうっていうぐらいのうつ病だったので、明らかに自分がおかしくなってるのが分かり、こう自分の手を見て何時間も過ごしてしまうような感じの、それで、があって、で、これは祈祷会に行って助けを求めようと思って、初祈祷会参加にした。そして、いつも言っているように、そこでみんなに手を置かれて、祈られて、気持ち悪いと思った。それで、その次の日のが JCFN の集会だから、泊まっていきなさいということで、泊まって、ジョーさんが親切にも泊めてくれた。で、手を置いて祈ってくれたけど、誰も、あ、違う、何も変化がなくて、がっかりして何も変わらないじゃないかとか思いながら、それで JCFN の祈祷会に参加して。で、JCFN の祈祷会ってすごい独特に明るいんですよね。そう、みおしえおふーとか言ってる感じ。
祈祷会、
祈祷会じゃなくて、
賛美集会、
賛美集会、庭でやってる。
バーベキューか。
バーベキュー。みおしえおふーとかやっててね。それでその中でみんなバーベキュー食べてるでしょ。それでなんでこんな明るい中でね、私一人で。なかなかよくわかんないけど、すごい鬱の状態で。いると思っていたら、そしたら、急に商店の扉が開くように、ちゃんちゃらちゃららら、ちゃんちゃんちゃんっていくような感じで、ね、目の前にあった幕が開くようにね、普通に戻ったんですよ。で、それでもう、それの奇跡にびっくりして、でもその後ね、戻らなかった。もう一回うつに戻るってことがなく、普通に過ごしました。それで、あ、なんか神様すごくない？みたいに思っていて。で、そこの後とかでもね、なんかね、なんか、これは大した話じゃないんだけど、例えばこう、私さっきの喘息とかでね、こう、聖書読んだじゃないですか。そしたら大体なんとなく、なんとか書、なんとか書っていうのを心の中にあるんだけれども、読んでないにしろ、なんとか書って、こう、ハバクク書とか、こう、目に入ってくる、あるじゃない。そしたらある日ね、ホセア書を読めって頭の中に来たのね。それでね、ホセア書とか思って読んでみたんだけど、さっぱりわかりませんと思う。ホセア書ってわかんないからね。で、わかりませんと思ってね。で、来た。そしたら、夢で、次の日曜日に、解決されるっていうふうな感じで、夢を見た。それで、次の日曜日に行ったら、ジョーさんがホセア書のを選んでいたとかあって、それで私はもう、うわーって、よくせ、あの、ほら、旧約聖書とかでさ、なんか、驚くことがあったらね、ここには誠の神がいらっしゃいますとかいうセリフあるじゃない。だから、あれみたいに驚いて、あ、神様いる、本当にいるんだ、みたいな感じで思いました。で、その前に、ほら、うつの状態が治ったとか、そういうふうないろいろなことを助けてもらったっていうことがあって、あ、これはもうなんか、洗礼、ここまでしてくれたんだったら、洗礼受けてもね、いいでしょうと思って、それで受けることにしました。で、その受ける、もし受けなければ、で、将来的に私だってもうずっとクリスチャンでいるかどうかなんて分かんないじゃないですか、なんか。それで受けなければ、ね、クリスチャンだったというふうなことも言わなくなるかもしれない。で、だからそんなことあったっけみたいな感じの態度を取るかもしれない。それだったら、ここまでしてくれた神様にちょっと悲しい思いをさせてしまうから、もう将来的にクリスチャンじゃなかったにしろ、クリスチャンでありましたというふうな宣言をして、自分にそこにクリスチャンでありましたという傷をつけようと思って、それで思って、それで洗礼を受けた。で、その時に、それで、まあ、無事に、 一斉でいつ受けたのかも忘れてしまったんですけれども、確かなんか10年ぐらい前の6月とかそういうぐらい、
10年なわけねえだろ。
違う、20年前の6月とかだと思います。それで、で、調べようと思ったんだけど、それが出てこなかったので。でね、そこでね、じゃあ、洗礼を受けて、私がね、すっごい、熱心なクリスチャンになることを期待されている部分もあり、で、私も歌う立場からしてそうならなきゃいけないのかなと思って、なんとなくこう自分で追い詰めるわけじゃないんだけど、努力しようかなと思った部分もあったんだけど、結局はね、私ね、なんか低空飛行のままだったのね。でね、どういうクリスチャンになったかっていうとね、ほら、昔っていうか今もあるかもしれないけど、私、酒屋さんがいて、家業は酒屋で、それで、お父さん、息子がその家業を継いだから、相変わらず酒屋さんで、それで、熱心に酒屋さんじゃないんだけれども、酒屋さんを大きくしようとか、ちっちゃくしようとか、そういうふうな感じじゃなくて、熱心に酒屋さんじゃないんだけど、家業を継いだから、それを当然やっているっていうふうな感じ。ああいうふうな信条で、家業を継いだから、普通にクリスチャンでやっているっていうふうな心情に落ち着いてきて、だから普通に家業を継いでいるから、地域の、寄り合いにも参加するっていう感じで集会にも出るっていうか、だから結構そういうふうな感じの当然なこととしてやっているという感じのクリスチャンに心は落ち着きました。それで、じゃあ、宮内先生が何をしてくれたかということをよく思い起こせっていうふうな感じのことを言われていて、でね、私のこと、皆さんがね、やるよりもね、私の方がね、実際にもすごく神様にしていただいたということはね、まずはビザ問題。ビザ問題で、私は他国の教会からアーティストビザを出してもらったんだけれども、もうね、ポッと出てきて洗礼を受けた、人に、アーティストビザ、あんなちっちゃな教会が出すと決断してくれたこととか、そういうこともすごく大きなことだったと思うのね。で、そのアーティストビザを出してくれた。そして、それを、いろんな政権が変わったりとかする中で継続させてくれた。それで、アライアンスの関係が悪くなった時に、アライアンスの方でちょっと私のアーティストビザがうまくいかないような方向にすることも、ちょっとそういう方向にすることも、方向もあったんだけれども、それもなんとか乗り越えることができた。そして、私たちがアライアンスと離れなきゃいけないと言った時に、そこでね、私のアーティストビザが継続できるかっていうところがやっぱりネックになっていたのね。でも、そのアライアンスと離れなきゃ、決定的に離れる前に私がグリーンカードが取れた。だから、アライアンスから離れるという時に、私のビザ問題がなくなっていた。これ、本当直前で起こったんですよね。
直後、
直後。
許可を出されて3週間後ぐらい。
だから、そこがね、すごく大きな、大きな綱渡りだったけど、神様が私にこの地に置いてくれた、実際に置いてくれたということです。で、見えない面では、この前もみんなで聖書箇所を読んで証しした時に私も言ったんだけど、私家庭の事情があって、なかなかね、安心できるっていう風な環境にずっといなかったんですね。で、だからいつもこう、いつも家庭が不安定だから、自分が安心してその場にいるという感覚がなかった。それで、この教会で洗礼を受けた後、贖われたから、大丈夫ですよと言われても、これもうすごい前にいつも繰り返し繰り返し証ししているんだけれども、その時も、私はシェルターから犬が引き取られてきたけれども、今までのその苦い経験があるから、どうしてもその安全な場所にいるとは分からずに、 ギャーギャー言ってしまっている犬と私は同じだっていうふうなことをよく繰り返し言っていたんだと思います。でもそれがね、長い年月、この教会に置いてもらっている経験からして、経験を積んで経験を積んで、何かが決定的にあって治ったんじゃなくて、ちょっとずつ治ってきて安心した。で、この教会にいることに安心しているという状態に徐々になっていった。で、こういうのは、この教会の、さっき私が言っていた、なんか、当然家業を継ぐように私はこの教会にいてやっていて、だから家に帰るように毎日、あの教会で仕事も自分の教える仕事をしていたから、家に帰るように教会に帰ってきて人を教えて、でそこに内藤さんがいて、久さんがいて、ジョーさんがいてとかいて、でそういうふうな、一緒にご飯食べに行ってとか、そういうふうな経験があって、それで、教会のみんながいてっていう、そういうふうな家族をこっちの方で作ることによって、安心して徐々に焦ることがなくな、いつからというんじゃなくて、なくなったんだと思います。で、それがこの教会に来て、自分の見えない心理的なところで、とても大きなところです。で、すごく思うのが、もし教会を探していたときに、他の教会に行ったとした、して、しても、やっぱりその教会でも私、受け入れてもらえたと思うんですよ。みんな、どこの教会もかね、親切にしてくれるから。でも、そこの教会で受け入れてくれたとしても、ジョーさんとか宮内先生が自由に育ててくれた感じは違う。また同じクリスチャンでも信仰的に違っていたと思うし、周りにいる人が違っていたし、実際に言ってビザが取れたかわからないから、日本に帰って、あっという間に帰ってたかもしれないし。そういうふうなことで、別な、同じクリスチャンになったとしても別な人生は歩んでいたなっていうふうに思います。で、また私が両親、日本にいたとしても、家庭の事情が複雑だったから、両親と同じ教会には絶対行かないし、クリスチャンにはならなかったと思う。だから私と両親のクリスチャンになったというのは全く別でなったっていう感じが、別なところで神様がちょうど間を空けてくれたから、私がクリスチャンになったんだなっていう感じがします。それで、私はね、そういうふうな、よくね、祈る方だと自分で思う。で、なぜかというとね、これはね、ちょっとね、昔家の事情が大変だった時に、家にいる時にとても正気でそこに入れないから、自分の中に入っていく習慣が、深く沈んでいく習慣が昔からあって、で、そこの自分の中に深く沈んでいくと、必ず安心できる場所がある。っていうふうなことがあって、で、そこに行く習慣が昔からあった。だから、よくクリスチャンで言えば、よく黙想するとか、よく祈るとか、そういうふうな部類なんだと思うのね。でね、最近よく思うのは、そのね、自分で祈るっていうことをしたときに、神様に意見を求めるために聞いたりもするんだけれどもね。祈ったりするんだけどね。それがね、なんかね、神様にとって正しい人間であろうとか、そういうことをするために祈っているんじゃないかっていう危うさを自分で感じる。危うさを感じている。だからね、つまり考え、よく考えると、神様を釣ろうとしているとか、取引しているんだなっていう自分を感じる。でね、でもね、一方で、その一方で最近すごく感じるのは、そうではなくて、ブドウの木の例えにあるように、自分が神様と同じ根のある木でないとおかしいだろうっていう話、気持ちにな、もうなってきている。だから、そのおかしいだろうっていうのが、なんていうの、要するに的外れであろうっていうふうな、だというふうに、 不自然だと思うようになってきている。だからその自分の人生の良し悪しに関係なく根は一緒じゃなきゃいけないんだろうというふうに思ってきているなっていうふうに。でね、なんかね、この前ね、国連のさあったじゃない、会議あったじゃない。でネタニヤフさんがさ、イスラエルの首相がね、演説するときにね、たくさんの外交官の人がダーっていなくなったじゃない。あれ見て私すごい恐ろしいと思ったのね。でね、今起こってることって旧約聖書ですごい起こってることだような気がするの。何かやられてそれの復讐でまたこう返してっていうふうなことで。で、多くのっていうかキリスト教だとそれは神様の御心によって行われたっていうふうな感じのね、言い方ってされるじゃない、旧約聖書で。で、その結局はイエス様がそうもうにつながるためにそこになっていたとか、御心がってなっていたっていうことが言われるでしょう。それと同じことが今行われていて、それででもそれに反対する人もいて、それででも9月11日のテロの時にも、あれが起こったすぐ後にあっという間にアメリカは祝福されているっていうね、ニュースがいっぱい流れたっていうのはね、私覚えてるんだよね。っていうことはさ、自分たちの都合がよくね、その聖書を使っているっていうふうな、ある時はこれ、ある時はこれっていうふうになっているんだろうなと思って、その混沌としたよくわからないことに、なんか私すごい恐れを感じたんだよね。で、つまりその御心っていうのは本当にわからないって。で、私さっきも言ったように祈ったり御心を聞いたりする結果、私の人生が安泰であるようにっていうふうなことを絶対狙っているんだと思う。それでそれは人間である時、もう例えばほら詩篇でいろいろ祈られるけど、やっぱり苦しい時にももっとこう安泰であるようにっていうふうな、安心できるようにって、人間ってそういう生き物だから、それじゃないといけないと、そういうそれじゃないととか、そういう生き物だから私も一生そうやって祈るんだろうなと思うけれども、でもなんかこう私が祈った結果、それが私の望む結果じゃないかもしれないっていうふうなことをね、考えるようになったんだよね。で、例えば、高穂の教会を追い出されるっていうことは、私の仕事があそこでできなくなったっていうこともあったからか。今でさえ辛いことだし、精神的にも辛いことだったけれども、でもそこから私たちって得たことはたくさんあるわけだから、だからやっぱり御心がなされたっていうことがあると思う。だからそこでね、私本当に神様のなされることって全体から見てなんだかよくわからないけれども、私はなんとなく考えるのは、できるかどうかわからないけれども、自分のが神様と同じ木でいなければおかしい、自分が何か不自然であるから、とにかくそこに向かって祈っていくけれども、そこからなされる御心っていうのを受け入れる勇気っていうのを持って祈らなきゃいけないんだろうなっていうふうなことを、最近つくづく感じる。というふうなことを、今回、宮内先生から聖書箇所をもらって、それで自分が救われた経験を考え直しなさいというふうに、今一度思い起こしなさいって言われたことを言われた時に考えていて、至った結果っていうのはそういうことです。ということです。はい、これで終わりです。
どうもありがとうございました。素晴らしい証でしたね。 私もあんまりこのあやさんが来て、今日この教会に来て、あんまりこう、印象はなかったんですよね。ただ、なんか後ろの方でうまい声が聞こえるなっていうのはあったんだけども、別になんていうか、その、まあ自分はどっちかというと、ブルース派の人間だから、なんか、綺麗な声だねとか思って、思っただけであって、もしブルース派のなんかこうね、ゴスペルみたいな声だったら、多分声かけて、おお、すごいなとか言ったと思うんですけども、まあ、ただ、自分も、そっち方の人間じゃないので、綺麗な声だなと思ってました。だから、ちょっと、あれかなと思って、皆さんどうですか？
で、さっきのグリーンカードの話だけど、まあ自分も、あの時ね、7月の後半だったかな、まだこの教会を使わさせてもらえるかどうか決まってなかった頃じゃなかったかなと思うね。で、6月の終わりに高尾を追い出されて、それから2週間後で、綾がグリーンカードをもらった時の、手紙をもらった時、たまたまどっかに連れてって、連れて帰った時だね、確かね。迎えに行った時かどっちかだよね。ほいで、建物の受付のとこでもらってから、なんか、おい、もしかして、とか言って、思わずあそこの駐車場で抱き合って喜んだ記憶があるんだけど、何かというと、まあ多分あの頃はもう、おそらくグリーンカードもらえるだろうな、っていうのは、なんとなく気持ちとはしてあったけど、大統領もすでに変わってたし、
いや、変わってない。それはね、前の年だったの。前の年、前の年にね、それ前の年だった。
あ、そうか、次の年だ。
そう、
それ
次ので
、
年。
変わる前でよ
で、
かったねって話、
で、ついに追い詰められてきたんだよね、私たちがアライアンスから出なきゃいけないってこと。
それで、まあ、とにかく自分としては、うちの教会今からどうなるんだろうってすごい不安がある中で、まあ、やがグリーンカード取れた、すごい、ある意味なんか、希望というかね、そのなんか、それが、もしかしてうちの教会大丈夫なのかも、みたいな、光が見えたような気分がしたのを覚えてる。まあ、その、まあ、前もね、言ったけど、上から目線で申し訳ないけど、あやの信仰の成長をずっとそばで見てきてたっていう気があるんで、自分の中には。そういう意味ではすごい、今の話聞いててもすごいありがたい話だなと思う。だから、聞いてました。はい。自分からは以上です。
改めて、皆さんの今日の私を聞いて、本当に神様の意志で、何が何でもそこにとどまらされてんだなっていう、あのペコの手で、本当に、そこの日本語、ニューヨーク日本語チャーチに必要とされてる、ピースなんだなと思いました。そして、やっぱり、それに忠実に、いつもこう、ブドウの木の話ですけども、神様のもとに私たちが本来あるべき姿、信仰者としてあるべき姿に元に戻ろうと、祈り続けながら、こう問いかけながら、歩んでこられた姿が、すごい、印象的でした。で、ちょうど、その後ろ、あやさんとひじさんの後ろに今見れてるのが、あなたは神様のマスターピースですっていうのが見えてて、本当にそのニューヨーク日本語チャーチの、一人一人が本当に神様と必要とされて、そういうふうに、もう、先ほども言いました、あの手この手で、もう一人一人が必要なピースとしてそこに集められてるんだなっていうのを、強く感じました。ありがとうございます。
そうですね。なんかやっぱり今回、なんていうの、こういう機会というか、振り返るというか、自分一人一人が、どうやって、クリスチャンになったかとか、そういう、またその原点に戻るっていう、課題というか、そういう、企画とも言っちゃいけないけど、でもそれもやっぱり神様の計画なんだなと。やっぱりこう、ね、もうクリスチャンになって、もうクリスチャンの生活してますよって言いながら、やっぱりこうやって振り返って、こう、味わうんじゃないんだけど、すごく、 そういうなんか原点に私はそう戻って、ああやっぱり神様がこう計画立ててくださったこととか、なんかやっぱりよく思ったのが、やっぱり神様ってこうあのいろんなこう、道を与えてくださってはいるけど、絶対なんか、あ、これは神様がこの道を選んだとか思わなく、前はそう書いて、あ、もうこれだったら、あ、こっちの方が神様からいただ、なんかね、なんかものだと思うんだけど、こう、なんか S なんかとか聞いて、やっぱり、それがあっても、神様が導いてくださったけど、でも、どうなっても、とにかく道を与えられるというか、だから、ここだけではなくて、こうやってもこういける、こう言ってもこういけるって、本当にまだ、前さんが言ったのブドウ向きだって、ブランチがいっぱいあって、なんかすごい、いろんなことがこれからも、ね、なんか神様からいただいているものとか、いろんなことが、こう、オープンというか、なんか、開けられるんだなという、なんかこう、感じがしました。
あまり長く話せないで後で話すけど、なんかその居場所とかそういったもの、実は私も今そのまさに感じてるところですごい重なるところがあったから、なんか神様ってやっぱりこう違う形でみんなに語りかけられてるんだなっていうのはすごい感じました。
素晴らしい本当証でした。僕も、
私
い
もす
や、
ごい。
それ俺あんまり皆さん聞きました？今の今日
初め
なん
て
か
聞
何
いた。
回も言いましたとか最初に言ってたから、
普段の分かち合いの中で部分部分は何回も言ってる。
なんか集会とかね、
なるほど、
JCFN の
そう
集
そ
会と
れ
かそう
今
いう
ま
の
でいろん
で。
なところで部分部分でも、
でも通して聞いたの初
と
めて。
僕もいや私も本当辛かったんだろうなとか思って、
いや、
いろいろねあったんだなと思って、
そう。
そういうことで、今日はこれぐらいにしますか。
じゃあお祈りします。神様、今日私が洗礼を受けた時とか、その洗礼を受けた、あとどういうふうな今につながっているかとか、そういうふうな証しをさせていただきましたけれども、こういう機会を持つことによって、宮内先生がおっしゃっていた通り、神様が私に何をしてくださったかというようなことを改めて、振り返る機会を、持ち、そしてとても感謝する機会がありました。ありがとうございました。先ほど、マリさんがおっしゃったように、私たちがこうして集められていること自体が奇跡ですので、どうぞ私たちが、神様に用いられる存在となりますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。